渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もね、いただいたレターご相談にお答えしていきます。で、まあ先週ね、YouTube の更新1年半ぶりにね、再開することができましたということで、また次の動画もね、今編集してて、まあ週末にはね、アップできるかなと思うので、まあ、またね、アップされたら、渡辺夫婦というね、YouTube チャンネルの方も、見ていただければと思います。まあなんか、気軽に、こまめに、ちょこちょこ撮っていきながら、まあ一本の動画にね、編集してっていう形で、なんかね、ここ行くからこれ撮ろうとか、これするからこれ撮ろう、なんかもう、一企画一本じゃなくてもいいよなっていうのも思ってて、今まではやっぱなんか動画として、ある程度のなんかこう、まあ、10分前後とか以上になるような企画で、でどっか行くんやったらそれで一本で、家でなんかするんやったらそれで一本みたいな、なんかね、なんとなくそういう、無意識のなんか思い込みというか、そうでなくちゃみたいなのがあったんですけど、もう最近はね、もうそんなどうでもいいわというふうに思ってるんで、なんか撮りたかったら撮るし、で、それを、まあ繋げてね、全然別日の全然違うシーンとかでも、まあ繋げちゃって一本にしちゃってもいいかな、みたいなんで、まあ今回もなんかそんな感じで、動画制作してたりするんで。そう。まあ YouTube のね、セオリー的には、こういう企画します、こんな動画ですっていうのを、サムネとかタイトルでバーンってちゃんと出して、それで見てもらうっていうのがセオリーやと思うんですけど、まあもうホームビデオなんでね。もうそういう企画ありきとか、それで一本とかいうのももう手放して、自由に撮りたいより撮るという感じで、今後もね、撮れればなーなんて思ってますが。まあ、週末もね、アップできるかなと思うので、よかったら見てください。っていうのと、まあ、イベント、心のシェア会とかもやってきましたけど、そういうなんかこう、イベント的なものも、再開していければなー。で、できたら、こう、毎月とかね、こう、継続的に、会えるような、みんなとお話できるような、こう、交流できるような、イベントも、やっていきたいなぁと思ってるので、年内ね、ちょっとやりたいんですけどね。まあその辺もちょっと、いろいろすり合わせ中なんですけども。うん。まあそういうね、YouTube だったり、イベントだったり、新しい活動なんかも頑張っていきたいなと思ってるところです。はい。じゃあね、今日のレターご紹介していきます。はい。まず最初の方が、メンバーシップのね、ちゃんこさんなんですけども、ちょっとね、気になってレターしましたということで、読ませてもらいます。こんにちは、ちゃんこです。最近ふと思ったことがあったのでレターしました。リアルの友人知人で鍋友さんいるのかなと思ったことです。リスナーさんのことですね。はい、渡辺夫婦の二人ごとリスナーさん、鍋友さんいるのかなと思ったことです。鍋友さんで渡辺夫婦を勧めたりして、相手がラジオを聞き始めたじゃなくて、お互い実は聞いていたみたいな方っていらっしゃいますか？ああ、進めて、ああ、知らんわ、今度聞いてみるわ、って言って聞いてくれるようになったじゃなくて、もともと聞いてたよっていうね。あ、そうやったん、はよ言ってよ、みたいな、そういう感じですよね。大輝さんはそんな話を聞かれたりしたことがありますか？すみません、何の話って感じですが、笑い。どんなラジオを聞いている話って結構プライベート、デリケートな話題な感じがして、私はリアルでは自分から相手にそういう話を振ったことがなく、なんとなく気になってレターしました。これからも配信楽しみにしております。はい、ちゃんこさんありがとうございます。実は渡辺夫婦、あなたも聞いてたの、見てたのっていうパターンですね。どうですか？これは実際にみんなに聞いてみたいですね。ありましたよとかね。私実はそうでしたとかね。あればコメントとかレターで教えていただきたいんですけど、まあリスナーの総数的にはこう YouTube の方がまだ可能性あるかもしれないですね。渡辺夫婦の YouTube を、見てるよって言ったら実は相手も見てたみたいな、それはね聞いたことあります。 ラジオのリスナーさんはあったかな？なんかあった気もするけど、YouTube はなんかちょこちょこ聞きますね。え、あなたも渡辺夫婦知ってるの？みたいな、見てたの？みたいな、いうのがあったっていうのは聞いたことあるっていうのと、まあ、これなんか、あんま関係ないんですけど、僕のリアルの弟がいまして、弟が前の職場で、まあ、働いてたら、その同僚の人に、もしかして渡辺夫婦の大輝さんの弟みたいな。お兄さん渡辺夫婦みたいな風に聞かれたことがあったらしくて、全然そんな話してなくてですよ。うちの兄が YouTuber でとか、そんな話全然してないのに、もしかして渡辺夫婦兄弟みたいなことをなんか言われたらしいっす。弟から報告後で受けたんですけど。まあ同じ渡辺っていう名字やし、なんか喋り方が似てたとかで、もしかして兄弟、それにしても別に渡辺ってそんな珍しい、そんなというか全然珍しくない名字なんで、で、弟と名前って別にそんな、こう、兄弟らしい、なんか似てる名前とかでも全然ないんで、全然違う名前なんで、まあそれにしても兄弟とか思うんやっていうのはびっくりしたんですけど、まあそんなことね言われたらしいです。まあちゃんこさんのレターとは関係ないか。関係ないんですけど、まあそんなこともあったり。でね、これみんなはどうでしょうかっていうのと、ちゃんこさんの最後の、レターの最後のね、こう疑問、これも面白いですね。どんなラジオを聞いてるかっていうのが結構プライベートあるいはデリケートな話題な感じがすると、うん、なんか気軽に聞いてもいいものか、そして自分がこんなん聞いてるよっていうのがちょっとなんかデリケートな感じをされてるんですよね。うん、まあ、なんか気持ちはわかりますけどね。なんか自分のこう趣味、思考、なんていうの、その他、なんかこう好みみたいなんが結構現れたりもするじゃないですか。だからそれが知られるのがなんか恥ずかしかったりとか、なんかこんなん聞いてんの、こんなん興味あんのみたいに思われるみたいな。それって。ああ、でもテレビとかやったらどうですか？テレビやったらみんなこれ見てるよとか言えますかね？でもやっぱテレビの方が若干パブリック感があるから、割とこれ見てるよ、こんな番組よく見てるよっていうのはなんか言いやすい気がしますね。ちなみに僕はほぼテレビってもう見てないんですけど、なんかこうたまにやってってなんとなく見ちゃうのは、イッテ Q と、まあ、水曜のダウンタウンぐらいかな。あとは、なんか夕方、映画とかね、ドラマとかアニメ見ながらご飯食べること多いんですけど、夜ご飯食べ終わった後になんとなくテレビパッてつけてみたりとか。だから、7時台、8時台のテレビはなんとなく、ご飯食べ終わった後にパッてつけて、なんとなく見てるんか見てへんかわからへん、10分ぐらい、なんとなく流してみたりとか。あ、あとなんか、アンビリーバボーとかね、ユミハーンと一緒によく見たりしますけど。まあそれぐらいか。あとお昼になんとなくパッて一瞬つけるぐらいとかなんですけどね。まあテレビはそんな感じかな。で、それに比べてなんかラジオとかポッドキャストとかの方が、若干そのなんかパブリック感は薄れるというか、やっぱなんかいろんなチャンネルあるじゃないですか。いろんな番組。で、結構ディープなトークとかしてたりもするんで、なんかラジオこれ聞いてますとかの方が若干言いにくさはあるかもしれないですね。確かに。例えばやと僕爆笑問題カーボーイっていう TBS ラジオのね、ポッドキャストでも配信してますけど、ラジオを結構もう10年以上リスナーしてるんですけど、ラジオ聞いてるっていうと、結構下ネタとかもね出てきたりするんで、あ、なんか下ネタとか聞いてるんやみたいな風に思われるかなという感じも若干ある。まあでももう聞いてるんでねまあ別にいいんですけど、だから言ったんですけど、とか、あとは霜降り明星のオールナイトニッポンとかも聞いたりするんですけど、まああれもまあなんか、あれはまあでもまだあれかな、まあいろんな話しますよね。なんか、あ、そういうの、なんか好きなんやとか、霜降り明星好きなんやとかね。まあ好きって言っても度合いがね、いろいろありますけど。 うん、なんかどの程度好きで聞いてると思われるかっていうのもちょっと気になるかもしれんかな。あ、ラジオ、うん、そうね。なんか言って聞くとか、って別になんか特定の芸人が好きっていう感じにはあんまならないですよね。でもなんかラジオってやっぱパーソナリティがメインでいてやから、あ、その人のこと好きなんやって思っちゃうかも。例えば、あ、爆笑問題とか霜降り明星とか、まあ別に好きなんですけど、あ、その番、あとまあなんか、あ、その番組楽しいよね。イッテ Q とか言ったらまあみんな一回ぐらい見たことあったりね。アンビリバボーねとかなると思うんですけど、うん、相手が知らん番組言った時に、まあでもそもそもそうか、相手が知らん聞いてない番組言った時に、あ、そうなんや、みたいな、なんか話広がらんみたいな、なんかそんなんもあるかな。うん、まあだからそういう意味で言うと YouTube チャンネルとかもそうかもしれないですよね。で、特に YouTube ってやっぱりいろんなチャンネルあるんで、うん、余計パブリック感薄れますよね。で、なんか、この、いろんなコンテンツあるんで、いろんな人もいるんで、これ聞いてます、これ見てますってなると、あ、そういうのが好きなんや、とかね。なんか余計そういう風に思われそうな。うん、結構チャンネル登録リストとか、見せたくない人多いんちゃうかなって思いますね。チャンネル登録一覧のアプリであるじゃないですか、タブが。あそこを、見せる人に見られるっていうのは結構恥ずかしいかもね。なんかね。だからそういう意味で言うと渡辺夫婦のチャンネルって結構紹介しやすいと思うんですけどね。まあ、二人ごとはどうなんやろ。もう二人ごともか。うん。そんなね、なんかこう、こっそり聞かなあかん、こっそり見なあかんチャンネルではないかなっていう気がするんで、ぜひ紹介したりとか、あの話題に上げていただければと思うんですが、どうでしょう。恥ずかしいですかね。こんな夫婦チャンネル見てるんやけど、とかね、これ知ってるとか言うの。そんなん見てるんや、みたいな、なるかな。あんまりなんかこう、際どいコンテンツとかね、なんかやらしい感じとかは全然ないはずなんで、そういう意味では、こう人には言いやすいチャンネル、なんじゃないかなと思うんですけど。まあよかったら他のね、人にもちょっと話題を振ってみてはいかがかなと思います。まあで、リアルのね、知り合いの人が、いや、実はリスナーでした。見てました。みたいなね、ことがあったらぜひ、コメントとか、レターで教えてください。ちゃんこさん、レターありがとうございました。はい、では続いてです。あやっぺ族さん。大輝さん、ゆみさん、聞いてください。私には付き合って3年目で数ヶ月後に入籍予定の彼氏がいるのですが、お、婚約中ですね。先週、彼のご家族、過去彼の父、母、姉、彼と4泊5日で旅行に行きました。すごいですね。まあもうね、ご婚約されてて、で、向こうのご家族と4泊5日っていうのも結構ね、長旅ですよね。すごいね。彼のお母さんとは何回も会ったことがあり、いい関係を保っていたのですが、お父さんは初めましてでした。おお、それで旅行で。うん。で、事前に彼から、俺のお父さんはザ・亭主関白って感じの人と聞いていたので、ある程度覚悟はしていたのですが、予想の数倍やばい人でした。やばい人。一日目の夜、居酒屋でご飯を食べたのですが、私が一杯目、ウーロンハイを注文したら、ウーロン茶を注文したのか、アルコールを飲めよと大声で指摘してきたり、数々のデリカシーのない発言をしてきたり。別に向こうのお父さんまだ酔ってないですよね、一杯目なんでね。シラフで、その大声の態度なんですね。そして一番びっくりしたのが、お会計の時に、食事代を払う人をルーレットで決めようとゲームを提案してきて、一晩は私が全員分、かっこ彼の父、母、姉、彼、私の分を支払いました。なぜ私が彼の家族の食事代をおごらなきゃいけないの？というか、亭主関白ならせめて金は出せよと思ってしまいました。そらそうや。ルーレットで決めようって言って、ほんまにあやっぺ族さんが全員分おごったんですね。そして私の怒りの矛先は彼に向かってしまい、私、あなたの父親苦手。 あなたの父親の言動はあなたが止めてよと言って八つ当たりしてしまいました。まあ八つ当たりというか、まあ、当然言いたいですよね、それは。すると二日目にまさかの、彼が、アヤペ族が父親苦手って言ってたとお母さんに告げ口してしまいました。ああ、彼がお母さんに言ってしまったんですね。父苦手って言ってたよって。彼になぜそんなことを言ったのかと問い詰めると、だって母親に言えば母親が父親を止めてくれると思ったから、俺はアヤペ族を守ったのにと説明されたので、悪気はなかったことはわかりました。私と彼は仲直り済みと。ただ3日目以降お母さんとは気まずい空気が流れ、気まずいまま解散しました。無理に気に入られなくていいやと開き直ってる反面、なんとなく悔しい気持ちもあります。大輝さんならこの悔しい気持ちをどう浄化させますか？もうこの泣き笑いのね、絵文字で締めくくってるんですけども、あやっぺ族さんレターありがとうございます。まあ、まあ、なんやろね、これ、一応ご婚約されてて、で、ね、義理のね、お父さん、あやっぺ族さんの義理のお父さん、ね、大事な人ではあるとは思うんですが、その人のことをこういうのも申し訳ないですが、確かに、やばい人ですね。ちょっと申し訳ないですけどね。やばいですね。まあ、亭主関白。まあ、そういう人はね、全然いると思いますし、お酒飲めよ、みたいなね。まあ、もうちょっと、令和ですよ、今、みたいなね。まあ、そういう、ちょっとコミュニケーションする人も、まあ、いるとは思うんですけど、確かにね、全員分を怒らせたっていうのは、ちょっと僕のね、僕の世界観にもちょっとないですね、これは。だって、初めましてでしょ？お父さんと初めましてで、息子の婚約者、フィアンセの人が、旅行しましょう、言うて。それもね、まあ、どういう関係性かね、アヤペ族さんとご家族がどんな関係性かわかんないですけど、まあ、結構な、大きなイベントやと思うんですよ。結婚前に、一緒に旅行しましょうって。なんか彼のお母さんとはね、何回も会ったことがありっていうことなんです。まあだからこそね、実現したのかなとも思うし、一緒に旅行しましょうってなかなかない機会ですよ。そんなね、大事な。もうもしかしたらこんな家族ぐるみで4泊5日の旅行行くってもう一生ないかもしれへん。そんな機会ですよ。そんな機会に、ね、このなんか距離感っていうか、まあ、俺が出したるであってほしいですよね。まあ、ゲームとか、まあいいですけどね。僕のね、高校の時からの友達でね、なんか、独特のね、風習がある友達がいて、正月ですよ。正月、ちょっと詳しくね、具体的な条件まで覚えてないですけど、まあ、ざっくり言うと、正月に家族集まるじゃないですか。で、集まった時に、そのなんかお年玉を、ゲームで決めるっていう。なんかそんな風習があるみたいで、なんか大富豪かなんかしてたんかな。だからもう、で、しかもガチなんですよ。もうガチでそれで決まるみたいな。まあなんか詳しいルールは知らないんですけど、忘れたんですけど、なんかそれで結構もうガチで勝負してるみたいなことを言ってました。まあなんか名物、風物詩みたいなね、その家族の、習慣みたいな。まあね、そんなこともあるのかなと思うんですけど、このまあお会計の時にルーレットで決めようっていうのは、この彼のお家では結構よくやるやつなんですかね。それともいきなり言い出した、普段そんなことせえへんやみたいな感じだったんですかね。それも若干気になるし、そのルーレットで決めようっていう提案に、結局、彼の母も、彼の姉も、彼自身も従ってるわけじゃないですか。で、あやっぺ族さんは、そら母とは思ったけど、まあそらようお父さんにね、いやそんなもうルーレット嫌ですって、まあよう言わへんっていうね、事情ももちろんあったと思うんですけど、彼の家族もよう言わんねやろなっていうのは、なんかもうお察ししますよね。だから誰も、お父さんに、 こう言えないんですよ、きっと。で、まあその証拠に、じゃあ、アヤペ族さんが、いやもう、あんたの父親苦手やわって彼に言った時に、彼が父に対して、いや昨日のルーレットはさすがにないわって、なんでうちの婚約者のフィアンセに全部払わせとんねんと。それはおかしいやろと。いうことを直接別に父に言ってもよかったはずやし、デリカシーのない発言をしてるときに、一度でも父に対して、いや、それは言い過ぎやとか、そんなこと言わんといてとか、なんかこう守るような行動をしたのかっていうと、きっとしてなかったと思うんですよね。だからこそ、なんで私のことを守ってくれへんかったの、私のことをかばってくれへんかったのっていう、彼に対する、お父さんやばいなっていう気持ちも感情もあったと思うし、彼に対してもなんで私のこと守ってくれなかったのよっていう怒りもね、きっとあったんじゃないかなって思うんですよね。あ、そう、だからね、なんか八つ当たりしてしまいましたって書いてるけど、まあ、なんていうの？彼に対しても思うところはあったんじゃないかなっていうのはね、思いましたよね。で、ただ彼は父に対しては直接よう言わんと。多分これまでも、指摘したりとか、間違い指摘したり、脳を突きつけたりしたことってなかったんちゃうかなと。で、せめて母親に、まあ母親には言えるんでしょうね。だから、母親には言ったけど、まあ母親もそんな余裕はんみたいな。だからまあ彼にとっては母に言うっていうのがなんか精一杯の、態度。精一杯のアヤッペ族さんを守りたいというのを表す行動やったんかなっていうのは、まあそうなんかなとも思ったりするし。じゃあどうしますかね。まあ父親とはまあちょっと一旦保留にしておいて、彼とお母さんとはちょっと気持ち分かり合いたいですよね。できればね。まあ彼とはまあ今後ね、結婚してパートナーになるわけやから、自分のね、こういうこと、こういう気持ちやったっていうことやったりっていうのは、ぜひ、ね、分かり合いたいと思うし、彼のお母さんとはね、いい関係を保っていましたっていうことなんで、多分、話せば分かるのじゃないかなって思うんですよ。今なんかその彼が間に入って、苦手って言ってたで、みたいな。なんとかしてよ、みたいな感じのコミュニケーションが間に挟まってるから、ちょっとなんかお互い、え、相手どう思ってんやろ、みたいな、なんかこう、で、お母さんもね、心当たりあると思うんですよ。うちの素敵な夫にお父さんになんてこと言ってくれるのじゃなくて、きっと、ああまあそうやんな、みたいな心当たりはあると思うんで、なんかその辺も話す機会があればいいですよね。まあとにかくね、まあ怒って当然かなって思うし、彼に対しても怒って当然やと思うし、全員分奢らされるってもう意味わからんと思うし、だいぶやばいと思いました。ので、そうですね。だからどうってわけじゃないんですが、これは相手のお父さんがだいぶやばかったと思いますよ。はい、レターありがとうございます。では続いてですね、鍋友ネームほうちゃん、こんばんは、いつも楽しみに聞いています。25歳女です。今お付き合いしている彼がいます。付き合って1年少しになります。最初は楽しくお付き合いできていたのですが、仕事の時間の違いでストレスが溜まり、お互いが話を聞いてほしいけれど疲れていてイライラしてしまい、電話で喧嘩が重なり言い合いが増えました。電話口でね、言い合い。好きかどうかわからなくなってしまった。別れた方がいいのかなと言われました。一度話し合い、一緒にいようとなりましたが、本当にこれでいいのか。ただ私は彼のことが大好きで、彼の気持ちが戻ってこなかったらどうしようと不安なことばかり考えてしまいます。毎日涙が止まりません。時間が解決するのでしょうか？拙い文章で申し訳ありません。はい、ほうちゃんですね。レターありがとうございます。お付き合いしている彼がいて、一年少し。お互いが話を聞いてほしいけど疲れていてイライラしてしまい、電話で喧嘩。その仕事の時間の違いでストレスが溜まりってあるんで、仕事の時間、つまりまあ休みの時間も違うっていうので、あまり会ったりとかコミュニケーションが取れてないんですかね。まあ、だからこそ、まあ電話、 まあ、せめてものということで電話でお話ししたりとかするけれども、まあ、イライラしてしまい、喧嘩になる。確かにね、喧嘩になっちゃうぐらい、分かってほしいのかな、やっぱりね。いろいろ自分の状況、気持ちとかを分かってほしい。うん、お互いが話を聞いてほしい。分かってほしい。分かってほしいがぶつかって、分かってくれない。相手が自分のことを分かってくれないみたいな、うん、衝突もあるのかもしれないですよね。ただね、彼のことが大好きなのに、そんな彼から好きかどうか分からなくなってしまったって、ね、言われるのは結構ショックですよね。別れた方が、別れるっていうね、言葉も出てきて。結構ね、ショックを受けたんじゃないかなって思います。ただまあ、ほうちゃんは、ね、彼のことが大好き。彼の気持ちが戻ってこなかったらどうしよう。と不安なことを考えるぐらい彼の気持ちが戻ってきてほしい。最初の頃のように楽しくお付き合いをしていきたいっていうね気持ちがあるので、もうその今の自分の最善でやるしかないよ。時間がね解決するのでしょうかってあるんですけども、もう彼の気持ち戻ってこなかったらどうしようどうしようって不安で不安で毎日涙が止まりませんっていう状態で、時間だけが過ぎていくってなると、なかなか苦しいんじゃないかなって思うんですよ。涙を流してももちろんいいし、不安なことを考えちゃってもいいんですけど、ただ、不安なことを考えるときもある。けれども、彼がいなくても私は、仕事であったり、プライベートだったり、お友達の付き合いだったり、趣味だったり、彼がいない時間もちゃんと自分で自分の人生楽しむし、ね、なかなか時間がね、休みとかも会いにくいかもしれないんですけど、そんな時でも自分はちゃんと楽しくやってるし、不安なことを考えちゃったりもするけど、不安に飲まれすぎない。ね、不安もちゃんと感じながら、でも、あるところで切り替えて、ちゃんと楽しむというか、他のね、彼以外のことを、考える時間もある。で、たまに電話で話せたりとか、実際にデート行けたりしたときは、その時間を、とことん楽しむ、味わう。ね。まあ、そんな過ごし方を、ができれば、いいんじゃないかなって、それこそ時間が、まあ、解決するというか、そういう時間の過ごし方をしていければ、ほうちゃんにとっても、楽なんじゃないかなっていうのはね、思いました。頑張れ！はい、ほうちゃん、レターありがとうございます。というわけで、今回の放送以上で最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルへのレター、お便りですね、引き続き募集しています。ぜひね、お気軽にお寄せください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな！